いつも月の最後は詩編をご一緒に読み進めております。この詩編というのは1編から150編まであるんですけれども、まあ、何気なくバラバラに何の脈絡もなくですね、置かれている並べられているというわけではなくて、ちゃんといろんな理由があって順番に並べられているということがわかります。例えば今日の箇所で言うならばですね、詩編の第7編の一番最後の14節、私の聖書で言うと840ページの一番最初のところの18節に、正しく言います主は私は感謝を、主に私は感謝を捧げ、意図高き神、主の皆を褒め歌います。主の皆を褒め歌います。という言葉が出てきて、そして詩編8編に行った後の2節に、主よ私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょうと、その主の皆を褒めたたえ歌いますということがまさに歌われているわけで、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょうと。で、また、この全く同じ言葉がこの8編の最後のところの10節ですね、下の段に行きまして、主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょうと。そしてこの今日の9編に行きまして、2節、私は心を尽くして主に感謝を捧げ、驚くべき御業をすべて語り伝えよう、意図高き神を私は喜び誇り、皆を褒め歌おうと。皆を褒め歌いますと。先ほどの7編の最後の18節、そして8編の2節、そして10節、そしてこれから9編に入って、皆というこの神様の名前を褒め歌うという言葉がずっとつながって出ているということが分かっていただけるんじゃないだろうかと思います。皆つながりと言ってもいいかもしれませんね。で、例えば、そして今日この詩編9編に入るわけですけれども、この詩編、一つ一つのやはり詩編にもいろんな工夫が凝らされているということがわかります。この9編というのは、アルファベットによる詩というのがその9って書いてある下に、カッコ付きでアルファベットによる詩というふうに書かれてますね。これは何かと申しますと、ヘブライ語のそのアルファベット、アレフから始まって、次にベートですね、ギリシャ語のアルファベットのなるわけですが、英語で言えば A と B ですね。で、その、ように、同じように、ヘブライ語のアレフ、そしてベート、ギメル、ダレット、ヘイってこう続いていく、その ABCD ですね。その言葉を含む言葉が最初にその頭文字にそれを含む言葉がこう語られ、書かれてて、そこからこう、まさに数え歌のような一つとして何々、二つとして何々とかですね。同じように、こう、アルファベットの言葉がつながっているわけです。まあ、例えば具体的に申しますと、9編で言うと実は2節の私は心を尽くして主に感謝を捧げ、と。これ原文では最初は、オデアドナイで始まります。アドナイっていうのは主にですね。オデっていうのは私は感謝するという言葉なんですけど、このオデという言葉の文字の最初の文字がアレフですね。アレフから始まってるわけです。で、次のベート。ベートというのは実は4節にあります。皆を向けられて敵は退き倒れて払い去った。この原文では退くという言葉が最初に来ておりまして、米州部という言葉ですね。退くなんです。これが、米とから始まっています。で、3番目のギメルが実は6節。これ2節ずつ飛んでるんですけども、6節に、違法の民を叱咤し、逆らう者を滅ぼし、この叱咤すると、怒るということですけれども、この叱咤するっていうのは原文では一番最初に来てて、これがガルタですね。ギメルから始まるわけです。そのように、2節ずつ、こう、もうまあ、もう少し続けますと、第4番目の文字は、本当は誰と、という。まあ、 英語で言えば ABCD ですね、ダレットが実は抜けておりまして、まあなぜ抜けているのかということが理由が分かっていないんで、おそらくはもしかしたらあったのかもしれないけれども、こう書かれ、手書きでこう写されている時に落ちたのか、かもしれないとか、いろんなことが言われております。で、まあそれが D、4番目の文字が抜けておりますけれども、8節に、兵、5番目の言葉、兵が来て、10節にバフが来て、6番目の言葉、12節にザインですね。そして14節にヘト、8番目です。16節にテトが来て、テットが来て 9番目です。そして18節にユッドとカフですね。10番目と11番目が使われておりまして、20節、21節は実はこのアルファベットから外れております。で、それで9編が終わりますから、実は、アレフから始まった言葉が、カフまでです。これは11文字なんですね。ヘブライ語のアルファベットは22文字ですから、じゃあ、あとは後半はどうなるのと、あとの11文字、ちょうど半分ですね、はどうなるのかと申しますと、実は、詩編10編に続くんです。詩編10編のその10というところの下にもアルファベットによる詩とありますね。これはまたアレフから始まるのではなくて、12番目の文字であります、言葉から始、ラメントから始まるんですね。それが実は、10編の一節ですね。主よ、なぜ遠く離れて立ち、苦難の時に隠れておられるのかと。この言葉のなぜっていうのが実は原文では一番最初に来てラマーという言葉です。12番目の文字ラメントから始まる言葉なんですね。そして最後の18節まで同じようにまた2節ずつ行きまして、タウという言葉が、17節に来てまして、そして合計、最後の文字ですね。22番目の文字が来てまして、この19編と10編での22文字がそこで成立していると。まあ、そういうようなですね、工夫が凝らされている。技巧が凝らされていると言ってもいいかもしれませんが、そのような詩編が9編、そして10編なんだということなんですね。どうでしょうか。この詩編9編がそのような、まあいわば、まあ、詩っていうかポエムとしての技巧が凝らされていると、まあ、歌のようにね、数え歌のような技巧が凝らされているというところからですね、まあ内容的には大したことはないのかもしれないとかですね、ちょっとなんか難しい言葉が使われているのではないかとかね、そういうふうに思いがちなんですけれども、しかし実はこの9編の内容、この全体の内容というのはですね、そんなね、詩とかポエムとかではなくて、むしろ本当に心からの祈りの言葉が、こう、この9編は綴られていると言った方がいいと思います。この9編の全体が一人の信仰者の祈り人、祈りになっていると。そう考えて読んでいただくと、この9編の内容がわかるのではないかと思います。私たちもお祈りをしますね。私は受洗準備会を必ず洗礼を受けたいんですっていう方に、まず洗礼準備会で少しいろんなことを共に学ぶ時を持つんです。で、その時に、最終的にはお祈りの仕方をですね、ご一緒に、学びます。祈りの仕方なんですね。そしてその神様へね、お祈りをするときにまず何を祈るべきかっていうことですね。まず最初に何を、もちろん相手、神様の父なる神様とか呼びかける言葉が、これはもちろん一番最初です。恵み深い父なる御神様とかね、愛と恵みに富みたもう神様とか、イエス・キリストの父なる神とか、誰に呼びかけるっていうことはとても大事なんですが、じゃあその次なんですね。その次に、いきなりですね、自分の願い事をですね、こう、家内安全とかですね、そういう、ことばっかりをですね、自分の願い事を無病息災とかですね、そんな風に、まず何より祈っていくっていうことではなくて、 私たちのやはりキリスト教の祈りで一番最初に何を大事にすべきか、何に祈るかっていうと、それは神様への感謝、賛美ではないでしょうか。どんな短い祈りであっても、最初はですね、主よ感謝しますと、こうしてここに集いましたことを感謝しますと、こうして祈っておれることも、主よ感謝します、そしてあなたの導きを賛美しますと言って、その見守りとお支えと感謝し賛美をすると。まさにこの詩編第9編がそのようになっておりまして、2節から、そして、11節、9節までが、実は、その、本当にずっと神様を賛美し、感謝する言葉なんですね。ちょっと読んでまいりましょう。2節、私は心を尽くして主に感謝を捧げ、感謝を捧げ。驚くべき御業をすべて語り伝えよう。意図高き神よ。私は喜び誇り皆を褒め歌おう。御顔を向けられて敵は退き倒れて滅び去った。あなたは御座につき正しく裁き、私の訴えを取り上げて裁いてくださる。違法の民を叱咤し逆らう者を滅ぼし、その名を言う限りなく消し去られる。敵はすべて滅び、永遠の廃墟が残り、あなたに滅ぼされた町々の記憶も消え去った。主は裁きのために御座を固く据え、常しえに御座についておられると。こうずっと神様の素晴らしさ、強さ、偉大さということをこれ賛美しているわけですよね。で、8節、神、御自ら世界を正しく治め、国々の民を公平に、裁かれるっていう。これずっと神様のことに感謝し、賛美をしているわけでありますね。この中で、お祈りだっていうなら普通は何々してください、お願いしますっていうのが出てきそうなものなんですけれども、そういう言葉は一言も出てきません。それが出てくるのは、ようやく十節なんです。十節見てください。虐げられている人に、主のが砦の塔となってくださるように。苦難の時の砦の塔となってくださるように。主よ、皆を知る人はあなたにより頼む。あなたを尋ね求める人は見捨てられることがないって言って。何々してくださいって。これは、祈願ですね。願い事が出てまいります。まあ、ここからお願い事が始まっている祈りのと言っていいんですけれども、でもですね、どうでしょうか。先ほど申しましたように、私たちならば、まあ、例えば神様に祈り始める、この世の中、ね、神社や仏閣などでも、こう、お祈りが捧げられておりますけれども、それはもう、こう、かしわで打ったりですね、鈴をじゃらじゃらんと鳴らしてですね、まず何よりこう、家内安全、ね、そして、無病息災、合格しますようにとかですね、そういうこと、自分の願い事ばっかりじゃないですか。あるいは家族のことを願う、幸せを願う、そういうことだと思うわけですけれども、しかしここでは、まず彼がこの、九編の祈り手が願っていることというのは、十節、虐げられている人に主が砦の塔となってくださるように、苦難の時の砦の塔となってくださるように、虐げられている人って、これ自分のことではありませんね。虐げられている人っていうことは、この地上の本当に苦しい、辛い状況にある人のことです。これは、何かと申しますと、鳥なしの祈りと、私たちのキリスト教の祈りの中でもとっても大事な、祈りの一つだと言われる、自分のことじゃなくて、他者のことについて祈る、求めるっていうことですよね。友人や、あるいはこの世の中、この世界、本当に辛い状況や、あるいは災害に遭ってらっしゃって、厳しい状態にある方のために、何よりも祈ってるんです。この姿勢って言いますか、この祈りのあり方っていうのは、私たちはやっぱりこれがキリスト教、聖書の、そしてキリスト教の、祈りの特徴の一つだと、そう思います。この夏ですね、実は、まあ、コロナでですね、幼稚園のちょっとお話をさせていただきますけれども、幼稚園の、年長さんたちですね、一番上の、本当は一泊で、 キャンプにいつもね、お泊まり保育に行くのですけれども、やはりコロナのこの現在の状況で泊まったり、あるいはバスでね、移動する密になりますからね、そういうことができないわけですね。まあ、それでこの夏、幼稚園で夜までのキャンプですね、夜のキャンプということを幼稚園で行いました。花火とかキャンプファイヤーというものを行って、まあ、とてもそれはそれでとても楽しかったんですけれども、その中の一つのプログラムとして祈りということで、それぞれがこう祈る言葉をですね、カードにこう一人一人書いてもらったんですね。しかも大事なことは自分のことじゃなくてね、自分の願い事じゃなくて誰かのために、みんな一生懸命祈り事を書きましょうって言ってですね、みんな本当によく考えて各クラスごとで先生方、担任の先生を通してですね、一人一人が、例えばある人は、ある子はね、お父さんお母さんのことを書いた人もいますし、おじいちゃんおばあちゃんの健康を書いた人もいます。あるいは、本当によく知ってるなと思いましたけれども、そういうコロナのこういう状況の中で病気にや、ね、苦しんでいる人のためにと祈った人も書いてくれた子供もいますね。で、そういう祈りのカードを集めてキャンプファイヤーでやっぱりこう思いながら一つ一つそれをカードをですね燃やしながら、一人一人がもう一度静かに祈る時間を持った、とっても良い時間だったんですね。まさに私たちのキリスト教の祈りとして大事なことはこの取りなしの祈りではないでしょうか。そして、この9編ようやくですね、14節から自分の願い事ということが始まります。12節13節ももう一度神様への褒め賛美の言葉が入ります。シオンにいます、主を褒め歌い、諸国のために御業を告げ知らせよ。主は流された地に心を止めてそれに報いてくださる。貧しい人の叫びをお忘れることはない、お忘れになることはないと言った後に14節。ようやくご自分の願いなんです。憐れんでください、主よ。死の門から私を引き上げてくださる方よ。ご覧ください、私を憎む者が私を苦しめているのをなんですね。これが彼のこの詩編9編の祈り人の自ら一番自分の祈りなんですね。我々今までずっと読んでくれていると、まあ、この賛美の、神様を賛美する、あるいは神様への感謝の言葉、そして、虐げられている人への取りなしの祈りなんかがあるとですね、あんまりこの人は自分のね、願い事はそんなに強くないんじゃないか。私たちならば本当に祈りたいっていう時、本当に自分が辛い状況にある時には、何よりね、自分のやっぱり、こうしてください。もうどうしようもないんですっていう言葉から祈り始めてしまう。逆にこんなに整った祈りをしているっていうことは、それほど、切迫した、願いがないのではないかと思ってしまうところがあるんですけれども、実はそうじゃないんですね。そうではありません。死の門から私を引き上げてくださる方よっていうのは、考えから言えばですね、もう死の門っていうのは、当時の聖書で言うと死んだ人たちが行く場所がシオールっていう場所があるんですね。死者の国です。で、そこに入る門があって、その門が一度開いちゃって、その門からに入ってしまったら、もうその門から出る、絶対出られない。もう死者の門から閉じちゃったら、入っちゃったら、もうその門からは出られないんだっていうふうに考えられていたんですけれども、しかしこの人が言っているのは、この詩人、祈り人が言っているのはですね、主よ、死の門から私を引き上げてくださる方よ。たとえ死んでもですね、その門、門の中に入っちゃっても、その門からこう、私を引き上げてくださる。これは復活のことまで暗示している、示しているのではないかと言われている言葉なんですね。ということは逆に言うと、今、死を感じてるんですよ。死を身近に自分は感じている病気かもしれません。何か苦しい状況があるかもしれませんね。いろんなことで自分のその死をもう、身近に感じている、そういう方の憐れんでくださいっていう言葉 なわけであります。また具体的にはご覧ください。私を憎む者が私を苦しめている者。私を憎む者が私を苦しめている。これは具体的には何か、そういう、自分のことに対して、あんまりね、邪険に扱うような批判している、あるいは敵対している、そういう人たちがいるというふうにも考えられます。この後16節以下読んでくると、そういう逆らうものというものがいて、それによってとっても困っているんだっていうことも出てきますね。あるいは、この私を憎む者っていうのは、その先ほどの死の門ということとの兼ね合わせで言うならば、これが実は病気であったりね、私に逆らう、あるいは死へとこう、誘うようなね、死の国にこう引きずり込もうとしているような、そんなもの、いうものを考えているというふうにも言えますね。いずれにしろ非常に切羽、実は、詰まっている状況が本当はあるんではないか。ということは考えられる。で、そのことがですね、一番よくわかるのはですね、実はこの14節の原文っていうのはですね、言葉の順番は、私を憐れんでください、主よ。見てください、私の苦しみよ。っていうふうになっています。私を憐れんでください。ハヌニネニっていう。私を憐れんでください。主よ、アドナイですね。見てください。霊へ、私の苦しみを、オーヌイなんですね。ですから、本当この自分の祈りっていうのは切実ですよ。私を憐れんでください、主よ。見てください、私の苦しみを。神様から見放されてしまっているんじゃないか。神様は私のことをちゃんと見ててくださいますか。と、あなたが見ててくれれば、見てくださればね、私は大丈夫だと。なんとかなるんだと。そういう意味とも取れます。しかも、私のことを見てくださいって言ってるんじゃないんですよ。私の苦しみを見てくださいって言ってる。で、しかもですね、実は、ここで苦しみというふうに新共同訳を訳している言葉がありますね。オーヌイと申しましたが、これは、この苦しみと訳されている言葉は、もともとはアニーという言葉から来ている言葉なんですね。で、このアニー、私のアニーを見てください、礼してくださいっていう、このアニーっていうのは普通はですね、貧しいと訳される言葉なんです。日本における、旧約の解説者としては第一人者であった、もう亡くなられたんですけれども、関根正雄さんはですね、この14節を、ヤハウェよ、私を憐れみ、我が貧しきを見たまえと訳しておられます。我が貧しきを見たまえ。私の貧しさを見てくださいって言うんです。これは単に経済的な貧しさだけでなくてですね、自分の愚かさ、弱さ、本当に足らない、自分には力がない、そこから来る苦しみや悩みや辛さですね。自分は何も持ってないって。この貧しさを主よ見てくださいと。もう、例えば死の門に目の前にして、もうそれに、抵抗できる、あるいはそれに打ち勝てるような力とか何も持ってない私の貧しさ、何も準備もしていない、備えることもできない、そして敵が自分のことをね、こう攻めているような状況、そういうものに対しても何の力がない、抵抗できないようなね、愚かさ、無力さ、そういう私は貧しい、この私の貧しさを見てください、だからあなたなしには私は立ち得ないんだと、あなた憐れんでくださいと、私のこの弱さ、愚かさ、何も持っていないこの状況を見てください、兄の状況を見てください、あなたが必要なんです、あなたが立ち上がってくださいと。これ20節に行く、立ち上がってください、主よ、人間が思い上がるのを許さず、御顔を向けて異邦の民を裁いてください、立ち上がってください。とてもこれは私はこの箇所を読んでてですね、もちろん素敵な、綺麗な、祈りの形になっているんですけれども、だからといって、 この詩人九編を祈っている祈り人が、ね、あんまり苦しんでなかったとか、そんなこと言えないなと思います。本当に、実は深い悩み、自分の愚かさ、弱さ、貧しさを本当に感じてた人なんではないか。だからこそ、主よ憐れんでください、見てください、私の愚かさ、私の苦しみ、私が何も持っていない貧しさを、と。どうでしょうか。そのことを考えますときに、実はですね、なるほどなと思うのは、取りなしの祈りと私は申しましたけれども、10節からですね、虐げられている人に主が砦の塔となってくださるように、苦難の時の砦の塔となってくださるように、と。虐げられている人、これはなんかね、自分は虐げられてない、自分はその困ってないんだけども、この虐げられている人に、あなたが砦の塔をこうまさに守りね、砦になってその人たちを守ってくださいって言ってますよね。苦難の時の砦の塔となってくださいますようにって感じ。そして11節、主よ皆を知る人はあなたにより頼む、あなたを尋ね求める人は見捨てられることがないって強い口調で語っていますね。でもっと明確なのが12節、シオンにいます、主を褒め歌い、諸国のために御業を告げ知らず、その後13節、主は流された地に心を止めてそれに報いてくださる、貧しい人の叫びをお忘れになることはない。この貧しい人っていうのが、実は原文では先ほど申し、アニイーム、貧しい、アニーなイーム、人々なんです。貧しい人々なんです。主は貧しい人々の叫びをお忘れることにはない。流された地に心を止めてそれに報いてくださる貧しい人の叫びをお忘れることはないんだって。これ、取りなしの祈りと申しました。あるいは神様への賛美と申しましたけれども、でももうすでに先ほど14節で見ましたように、自分のこの憐れんでください、私の貧しさ、兄を、主よ、その見てくださいっていうのが彼の本当のその深い祈りですよね。で、その前に、あたかも取りなしの祈りで言っているんですけども、それは決して自分が全然安全なところにいて、世の中の辛い人や悲しい人、災難に遭っている人を助けて、貧しい人を助けてあげてください。そんな風に祈ってないんですよ。むしろ彼自身が本当に兄だと。自分は何も持ってない、貧しい人間だと。愚かだと。思っているからこそ、虐げられている人に主が砦の塔となってくださいますようになんです。貧しい人の叫びを忘れることはないんだ、あなたを尋ね求める人は見捨てられることがないんだって、ある意味では自分に言い聞かせているような言葉ですよね。もう少し言い方を変えますならば、自分がそういう貧しさっていうことを今状態にあるし知っているからこそ、他のこの世の中の虐げられている人や貧しい人と思われているような人たちのことが本当にこう共感できるって言いますか、共に一緒のものなんですよ。決して、まあそうでしょう。私たちはどうかすると、取りなしの祈りということを考えますときに、かわいそうな人、苦しんでいる人を助けてあげてくださいとかね。なんか自分は少しなんか高いところ、安全地帯にいて、そしてなんか自分よりも困っている人、辛い人を助けてあげてください。それが取りなしの祈りだと考えるかもしれませんが、そうじゃないんですよ。むしろここで取りなしの祈りとしてされていることは、本当に自分が辛いんですよ。自分の愚かさ、弱さ、大変さ、もう死の門へとね、足を突っ込んでいるような、そういう状況にあるからこそ、同じような状況にある方の苦しみや、虐げられている人、あるいは血を流している人ですよね。自分も血を流しているんだって。その血を流している人たちのことも、だからこそ守ってください。またそういう方を守り、導き、 あなたを尋ね求める人は見捨てられることがない、貧しい人の叫びをお忘れになることがないんだ。11節13節ですね。だから自分もと言ってもいいかもしれません。だから自分もあなたに向かって、主よ、私を憐れんでくださいって祈るんですっていうことでしょう。見てください、この私の貧しさを、兄を、苦しみをと。それはあなたがその貧しい者の叫びを忘れることがない、見捨てられることがないと、そう本当に信じているからですと。私のことも見てくださいと、そう祈っている言葉なんですね。どうでしょうか。今日はもう一箇所聖書の箇所を読んでいただきました。新約聖書として選んでいただきましたのが、選びましたことが、ルカによる福音書第6章20節から21節です。有名な言葉、イエス様の有名な言葉、マタイの三条の説教とよく比べられて読まれるんですが、ルカによる福音書第6章20節、112ページを読みます。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。貧しい人々は幸いだ。この貧しい人っていうのは、これギリシャ語ではプトーコイという言葉なんですけれども、もともとのヘブル語でアニイームであったと考えられています。まさに先ほど出てきました詩編第9編の貧しい人の叫びをお忘れになることはない。主よ、憐れんでください。見てください、私のアニイをですね。アニイーム、貧しい人々。まさに、イエス様はこの詩編9編で叫んでいるその貧しい兄を感じ、自らの貧しさを感じている者、そしてあなたが助けてくださらなければ、憐れんでくださらなければ本当に生きていけないんだと祈っている人に対してね、イエス様が、いや、貧しい人は幸いなんだ、神の国はあなた方のものだ、自分のことを本当に兄だ、つまらないものだ、愚かなものだと、そう思える、そう思うものこそ、神様はちゃんとやっぱり見てくださっているんだよと、神の国をくださるんだというのが、イエス様の福音なんですね。どうでしょうか。今日の説教題は、我ら貧しい者の武器といたしました。武器っていうのはなんかね、ちょっときつい言葉になったかなと思うんですけれども、まさに貧しいもの、我らですね、私も貧しいもの、本当に貧しいものであります。愚かなものなんです。いろんな意味で貧しい、人を愛することにおいて貧しい、優しさに乏しい、人を助けることに対しても本当に愚かで、何も持っていない、無に等しい存在なんだと。で、もしね、私たちに何かできること、あるいはもし私たちに武器があるとするならば、今日のこの詩編の第9編が教えてくれるのは、神様は貧しい人の叫びをお忘れることはないのだと。13節あるいは11節あなたを尋ね求める人は見捨てられることがない。私たちの叫びですよね、これを決してお忘れになることはないんだ。主は流された地に心を止めてそれに報いてくださる。ちゃんと答えてくださると。この祈り、叫びですね。それが私たちの武器ではないか。叫び求めること。これを、何より主を憐れんでください。見てください。私の愚かさを。そのことを思わされ。られます。そして最後に20節21節を読んで終わりたいと思います。詩編第9編立ち上がってください主よ、人間が思い上がるのを許さず、御顔を向けて異邦の民を裁いてください。主よ、異邦の民を恐れさせ思い知らせてください。彼らが人間に過ぎないこと。信仰は神様のことをね、考えない
ものというふうに、この異邦というのは他の民族ということではなくて、神様のことを考えない人たちと、でそういう人たちは本当に思い上がっていますって言うんです。人間が思い上がる。でも主よ、本当に思い知らせてくださいって。彼らが人間に過ぎない、単なる人間だ、神様じゃないと、そのことを本当に知ることができますように。私たちはあなたに作られた、本当に何も持たない兄なんだと。あなたが助けてくださらなければ私たちは立ち行かないのだ。そういうものであることを本当にあなた、神様に向かって告白し、また祈っていきたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は詩編第9編を通して、祈りのあり方と、また本当にあなたが私たち愚かなもの、貧しいものの叫びをちゃんと聞いてくださる方だということに立って、私たちが生きていくと。そのことを教えられるように思います。どうぞ主よ、本当に私たちは愚かな人間にしか過ぎません。どうぞ私たちを憐れみ、主よ。何より私たちのこの苦しみ、愚かさ、貧しさを目に留めてくださいますように。だからこそあなたの救いが本当に必要なんだ。支えてください。皆によって祈ります。アーメン。